小朗読の後に教会への勧めと題しまして、原雅恵先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
聖書朗読をいたします。ペテロの手紙第一五章一節から五節まで。私はあなた方のうちの長老たちに同じ長老の一人として、キリストの苦難の証人、やがて表される栄光に預かる者として進めます。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また卑しい利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。そうすれば、大牧者が現れるときに、あなた方はしぼむことのない栄光の冠をいただくことになります。同じように、若い人たちを長老たちに従いなさい。皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。横浜長屋キリスト教会の協力牧師をしております原と言います。長い間主任牧師でありました岩松康則牧師のために、皆さんが多くの祈りを捧げてくださいました。心から感謝をいたします。がんとの戦いが長く続きましたが、2023年にリンパのがんというものが2003年にリンパのがんになりまして、その治療を続けておりました。1年以上治療が続けられて、2024年の12月にはそのリンパのがんが消えました。一度喜びまして、全国にも南関東地区にも報告をお出ししたわけですけれども、その喜びもつかの間、12月の末になりまして、今度は胆管がんと肝臓がんということになりまして、しかもそれはかなり進んでいるがんでありました。胆管が塞がりまして横断になり、そして、病気の方が進んでいったわけであります。入院をしまして治療を受けましたけれども、手術がもうできない。最後の治療方法が抗がん剤によるところの治療だったんですけれども、肝臓の数値が悪くて、その抗がん剤治療もできない。3月の13日になりまして、夜痛みが激しくなりまして、病院に入院をして緩和病棟の方に移りました。もう治療はできない、そういうお医者さんからの宣告でありました。そして3月21日の9時10分、主のもとへと召されました。その間多くの方々がお祈りくださいました。本当に、そういう中で先生が支えられて、3月の2日の日に最後の礼拝の奉仕をすることができました。病院から帰ってきてすぐの奉仕でありましたけれども、それが最後の奉仕になりました。私はそばでサポートをしながら、毎回毎回先生ができるかできないかわからないという状況の中で、いつも先生と同じ説教の台の説教を準備しまして、そしてそれに備えたわけであります。けれども3月2日は先生がなさるということで、先生にしていただきました。 そのようにして支えてくださいまして、天に召されて行かれました。奥様もすでに癌で天に召されたわけでありますけれども、長屋教会今無牧になっております。この4月からアドバイザー牧師として1年間一応奉仕をする予定になっております。後任の牧師のために、招聘のためにお祈りいただければ幸いでございます。では御言葉に心を向けましょう。短くお祈りします。天の父様、皆を心から賛美いたします。幾多丘の上教会の巨大姉妹とともにあなたの御言葉に心を向けています。神様がどうぞ御言葉を通してあなたのメッセージを私たちにお語りくださいますように、一人一人の心にとどまって、その御言葉がその人を生かし、そしてその御言葉によって変えられていくことができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。新しい年度に入りまして、村上正道氏を迎えて教会は新しい歩みを始めました。今日はペテロが教会に進めております箇所から神様からのメッセージに耳を傾けたいと思っております。聖書朗読を聞かれて皆さんはどのような印象を受けられたでしょうか。多くの方が、そうか、長老さんたちへの勧めか、私にはあまり関係がないなと思われたでしょうか。しかし教会の形成という視点から考えると、とても大切なことが語られていて、長老が教会でどのような働きをするのか、教会の他の人々は長老に対してどういう態度を取るのか、どのようにして教会建設をしていくのか、そのような大変具体的なことが教えられているところであります。ペテロはこの手紙においていつも教会形成、教会の建設ということをいつも覚えているわけであります。そこで ペテロはこれまで語ってまいりました事柄を踏まえて新しいことを教えようとしております。これまで語ってきたことは何であったかと言いますと、万物の終わりが近づきましたとイエス様が来られて、この今の世が終わり神の国が完成する時をこの手紙を読む人々と共に覚えております。今から2000年ほど前の手紙ですけれども、それから2000年ほどの日が経っておりますけれども、ペテロはいつ主イエス様がおいでになってもいよいよにそのような備えをすることを進めております。万物の終わりが近づきました。その時神は不純なものを取り除き、銀を精錬するように神の民を清め、神を知らない人々が教会を、信仰者を苦しめている、そういう現実の中にあってペテロは、信仰者は、教会は、神様が私たちを試しておられるのだということに気づかなければならない、今という時は教会が試されている時なんだ、そのように教えております。それは今もまた変わらないことであります。皆さんが個人的な面において、あるいは教会の全体において、さまざまな試みを受ける、それはいつもあることです。当時の人々よりは目に見える形での迫害ということはないかもしれないけれども、それぞれの生活の中において神様はそれぞれの方々を試されている。不純なもの、 それを取り除こうとなされ、銀を精錬するように神の民を清められる。キリストの体である教会が御言葉により水の洗いをもって清められ聖なるものとされていくこと、シミや傷の何一つない栄光の教会、キリストの御前で立て上げられていくという、そのような時を私たちは迎えているわけです。そこでペテロは教会に勧めをしています。ペテロが最初に語りかけるのは教会に建てられている長老たちであります。私はあなた方のうちの長老たちに、同じ長老の一人として、キリストの苦難の証人、やがて表される栄光に預かる者として進めますと言っています。ここはそれゆえあなた方のうちに建てられている長老たちよ、私はあなた方に進めますというのが直訳的な言い方です。イエス様の十二弟子の一人であるペテロが後輩の長老たちに勧めた言葉です。長老たちとは今日で言えば牧師をはじめとする教職者、教会のリーダーである役員、執事たち、教会に仕える人々について教えられている箇所であります。長老制の教会では長老職の聖書的起源を示す代表的な箇所として理解しています。ペテロは自分を三つの表現を用いて示しています。そしてクリスチャンが神から委ねられた責任、使命をいかにして果たすべきかを自分という実例を通して教えようとしています。ペテロはまず同じ長老の一人としてと自分を表現します。これは同老者という言葉、同様者ということが強調されている言葉が使われています。ペテロも各教会に立てられている長老たちもそれぞれにふさわしい責任と使命が与えられています。誰一人としてペテロでさえも自分一人でその責任を全うすることはできません。それぞれが互いに協力して初めてその責任と使命を全うすることができるのです。このように個人の役割の重大さ、それをちゃんと認識しながらも相互の協力が任務遂行のために不可欠であるという現実を教えて、どのように責任と使命を果たしていくべきか、それを示しています。牧師同士、牧師と役員、役員同士、それは主の教会を立て上げていく同労者であります。役員の就任式においても牧師と共に霊的な責任を負い、牧会を共にしていくということが役員の就任式でも言われたことと思います。その長老たちの務めとは何でしょうか。あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。神の羊の群れを牧しなさい。そのように勧められています。教会を神の羊の群れと呼んでいます。教会は言うまでもなく神のものであって、私たちの誰かのものではありません。私の教会はありません。川崎市多摩区生田にある神の教会です。私たちが教会であって、私たちの誰かの所有ではありません。牧するとは何をすることなのでしょうか。長老たち、教会のリーダーたちの働きが羊飼いになぞらえられています。羊飼いは何をするのでしょうか。当時の人々にとっては誰もが知っていることですから、ペテロは何も説明しておりません。私たちが羊飼いを理解するために 聖書の中で教えられている羊飼いの働きを拾ってみると、4つ挙げることができると思います。第一は、養うことです。神の言葉である聖書を持って、回収を霊的に養うことです。これが牧師の最も大事な、そして神様から託された働きです。これは単に知識の伝達ではありません。聖書の真理を現在の私たちに意味あるものとして解き明かすことです。そのために自分自身が聖書を学ばなければなりません。神が何をお方になっているのか、神がどのようなお方か、私たちに対する神のご計画は何かを知らなければなりません。同時に、教会に集う人々の生活、困難、課題を知らなければなりません。そして、この世界の現実、人々の必要を知らなければなりません。そして今を生きている人々に神の言葉を伝え、その魂を養うのです。第二は守ることです。羊はしばしば危険にさらされました。狼、熊、そうしたものに襲われることがよくありました。崖から落ちる危険もありました。この世界には様々な誘惑があります。イエス様を信じたなら、洗礼を受けたなら、もう大丈夫。何の誘惑もなくなるのではありません。悪魔は、クリスチャンになった人をキリストから引き離すことはできないのですけれども、身を結ばなくさせるようにすることはできるんです。身を結ばない。惨めなクリスチャン。これほど悲しい現実はないでしょう。クリスチャンには霊的な戦いがあります。キリストから離れるようにと誘惑されます。教会内の人間関係でつまずくこともあります。異端に惑わされる危険もあります。牧師、羊、役員はそのような危険から羊を守らなければなりません。迷っている羊を主のもとに導くのは牧師であり役員です。第三は導くことです。群れの先頭に立つこと、群れを導くことは簡単ではありません。いろいろな羊がいるからです。群れを形成する兄弟姉妹たちは、性格も異なり、背景も環境も異なり、社会的な立場も、物事に対する見方も、対処の仕方も異なります。男性と女性でも、物事に対する見方、対処の仕方、異なります。年齢も異なります。時代背景の中でそれぞれの方々が養い育てられてきました。その時代背景はかなり大きな影響を与えます。その世代によって違いが出てくるわけです。村上先生は60代になられると思いますけども、かつては20代、30代を経験したわけですけども、かつての20代、30代の自分がどうであったか、思い起こすことも多分できるかもしれないけれども、その時の社会の状況、いろんなものが違います。今の状況の中で、若い世代の人たちがどういうふうに悩み、苦しみ、そして霊的な戦いを経験しているか、それを知りながら御言葉を持って導いていかなければなりません。その中で強い人にのみ目を向けては群れは導けません。一番弱いと思われる人に目を向けて群れを導いていくことが大事です。けれども霊的に弱い人が少しでも強くされるようにと訓練をしていくことも必要ですし、それも羊飼いの働きです。 そして群れ全体を高みに導いていくんです。これは困難な働きです。第四は癒すことです。神がエゼキエルに語られた御言葉があります。私は失われたものを探し、追いやられたものを連れ戻し、傷ついたものを解放し、病気のものを力づける。このように神様は言われています。私たちは皆罪によって歪み病んだ世界に住み、私たち自身も罪の結果として様々な傷を負って人生を歩んでいます。今日この礼拝の中で、この一週間の歩みの中で傷を負ってこの礼拝に出ていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。悲しみを持って、痛みを持って、苦しみを持って、困難を持ってこの場に出ていらっしゃる方がいらっしゃるかもしれない。この礼拝の中でこの場に臨在される神様がお一人お一人のその傷を癒される。神様の御言葉を持ってその方々が励ましをいただいて、そして帰っていく、そのような癒しの働きは長老たちの一つの働きであります。人生の中で人を信頼することができない経験をした人は、神に信頼することや委ねることに困難を覚えるかもしれません。私は愛されていながら愛されているということを知らないで青年時代、少年時代から来ました。そして幾多の教会に導かれて、幾多の教会でイエス様を信じて、兄弟姉妹との交わりの中で愛されることを学びました。愛されることを学んで初めて愛することができるようになりました。私の傷は教会において癒されて、そして今に至っています。もしかすると皆さんの中でもそういう傷があるかもしれない。それを癒すのは教会であり、そして長老たちであり、役員たちであり、教会の交わりであります。神様がそうしたものを通して、そうした人々を通して私たちの傷を癒してくださる。神様にあって一人一人が整えられていく。親の影響は良くも悪くも大きく子供に及びます。そうした様々な背景の人が教会を形作ります。その人々が神によって癒され、回復され、変えられていくことを祈り、お話を聞き、寄り添って歩む。それが長老たちの使命です。そのように自らも神から与えられた責任と使命に生きる者として、ペテロは長老たちにその使命を教えつつ再確認しています。しかしこのことは群れの長老たちだけに関わることではありません。その少し前の4章の10節というところを読みましょう。4章の10節にこう書かれています。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者としてその賜物を用いて互いに使い合いなさい。語るのであれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕するのであれば神が備えてくださる力によってふさわしく奉仕しなさい。すべてにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためですとあります。ここにはクリスチャン全員、教会員全員、それぞれが賜物を受けているのですから、一人一人が与えられた賜物を用いて神の国の完成のために、教会建設のために働き生きていくことが求められているのです。その一人一人の個人的な責任と神の国の完成との有機的な結びつきの重大さを、ペテロは自分も同じ長老の一人という表現を用いて示しているんです。ではどのようにしてその責任と使命を果たしていくのかというと、2節3節にこうありますね。 あなた方のうちにいる神の羊の群れを牧しなさい。強制されてではなく、神に従って自発的に、また癒し利得を求めてではなく、心を込めて世話をしなさい。割り当てられている人たちを支配するのではなく、むしろ群れの模範となりなさい。強制されたり、癒し利得を求めてではなく、この世における報酬を期待してではなく、支配欲に駆られてするのでもなく、報いを期待してではなく、使える心を持ってということですよね。支配欲というのは、自分の思い通りに人を動かそうとする、人を従わせようとする思いのことです。私たちは、自分の思いにではなく、神の御心に人々を従わせようと努めるわけです。神への従順、それを求めるわけです。私たちは自分から進んで、自発的に心を込めて、群れの模範となって、その使命を果たすのです。牧師、役員、執事、その人たちは、そのようなものの模範として、そのように歩むことを、ペテロは進めるわけであります。教会は、私の群れではなく、神の羊の群れ、神の教会であります。牧師も羊も役員も神ご自身のもとで働くしもべであります。私たちは皆自分の弱さを知っています。しかしその上で大牧者であるイエス様が再び来られる日を待ち望みながら与えられた責任と使命を果たしていくのです。それを可能にするのはイエス様に対する愛と献身です。ペテロはイエス様からこう言われました。あなたはこの人たち以上に私を愛するか。ペテロは言いましたね。私があなたを愛することはあなたがご存知です。皆さん一人一人が神様から問われている。あなたは私を愛するか。神様を愛するか。イエス様を愛するか。そのイエス様への愛というものが教会建設の土台ですよね。奉仕の土台です。牧師も役員も教会員一人一人が神様からあなたは私を愛するかと問われる。それに対するお答えをそれぞれがしなきゃいけない。ペテロはキリストの苦難の証人と言ってますね。証人というのはもともとは裁判所から過去に経験した事実について供述を命じられた第三者を示す法律用語です。初代教会ではイエス様の生涯、死、復活を目撃した人たちがその事実を証言するときにこの用語を用いました。つまり、証人というとき、何よりも大切なのは、その証言の内容が事実であるということ。ペテロは、その事実をどのような目的で証言するのかというと、イエスキリストの十字架と復活の事実を、罪の許しを得させる悔い改めという目的のために証言する。イエス様の宣教は、悔い改めて福音を信じなさいということでしたね。私たちは自分のことを誇るための証言、これをすべきではないですよね。時々証しをしますと言って何か自慢話というか、なんか誇りを聞かされるような気持ちをするときなんとなく違和感を覚えません？私を通して神様がこうしたことをしてくださいましたっていうならばね、神様がそこで褒めたたえられますよね。でも神様が私を助けて私はこれをしてきましたって言ったらば、誰が人々の目に留まります？私の証は何のためにするのか。 人々がイエス様を本当に求めて、罪を悔い改めてイエス様を信じる、そのための証言ですよね。ペテロはこのイエス様の語られたこと、自分たちに託されていることをしっかりと受け止めて、それに応えて自分が経験したイエス様に関する事実を、キリストの苦難とイエス様の十字架を中心に証言をしているわけです。しかも自分をキリストの苦難の証人というとき、ペテロは自分がいかに弱いものであるかを徹底的に自覚していたわけです。私はイエス様によって救っていただきましたっていう時、その時に私はいつも思い起こすわけですよね。自分がどういうところから救い出されたか。そこにあるのは恥ずかしい自分、苦しい自分、嫌な自分、醜い自分、それをそこに私は覚えるでしょ。もうこういう生活は嫌だ、イエス様を信じて新しい人生を歩みたいって歩み始めたときに、私はその過去に自分がどういうものであったかということをちゃんと覚えてますよね。ペテロは三度もイエス様を否定した。そんな自分のためにイエス様は苦しみを受けられた。そしてこのイエス様の苦しみのゆえに自分は今義のために生きるものとされている。イエス様の十字架から離れては今の自分はないとペテロは自覚し確信していたので、自分をキリストの苦難の証人と呼んだんです。次にペテロはやがて表される栄光に預かるものと言っています。ペテロは過去、そして今だけに目を向けているのではなくて、将来イエス様が再び来られる時に目を向けています。その時栄光に預かるのです。イエス様が十字架の苦しみを通り栄光を受けられたように、キリストの苦難の証人はキリストの栄光に預かることができるんです。このことは私たちにも当てはまります。この長老たちの牧会を受ける人々への勧めも忘れてはなりません。五節を見てください。同じように若い人たちを長老たちに従いなさい。皆互いに謙遜を身につけなさいって教えられています。若い人、文字通りに年齢の若い人のことでもあり、信仰的に若い人のことでもあると思いますが、むしろ長老に対する若者であって、年齢に対する対象というよりも、むしろ教会の交わりにおける立場の対象です。牧会を受ける人と牧会する者との関係ですよね。当時のユダヤ社会において指導者は年齢的に上の人たちが多かった。それで長老と呼ばれていたわけですけれども、手元のように若くして指導者になった人もいたわけです。牧会する者も牧会を受ける人々にも必要なことは従うことであり、皆互いに謙遜であることです。ペテロはまず長老たちに謙遜を求めました。神に従順であること、率先して使えるものになること、人々を支配するのではなく、むしろ謙遜の模範となりなさいと勧めました。そして同じように若い人たちを長老たちに従いなさい、皆互いに謙遜を身につけなさいと呼びかけるんです。謙遜とは他者を第一にし、自分自身のことよりも他者の願いや必要、またその考えにより多くの注意を払うことであると、ある神学者が定義しました。自分が願っていることや考えていることよりも、他者が願っていることや考えていることに関心を向けることが大切ですよ。でもそれは何も考えないで他の人に従うということではなくて、他の人が考えていること、願っていることに注意を払いながら、よく聞いて理解しようとすることである。そして大事な点、 それは共に主の御心を求めていくということである、ね、自分の言う通りになることでもない、相手の人の言う通りになることでもない、本当に謙遜であるということはどういうことかというと、共に主の御心を求めていくということにある。謙遜は自分の願いや考えを出発とするのではなくて、他者に関心を持つのですけれども、大事なことは共に神の御心を求めていくという信仰の営みである。生まれながらの人間は本来人に仕えることを願いません。自分が王様になりたいんです。小さな子供を見るともうすぐにわかるでしょ。自分が中心になければ子供はどうなります？子供を見るとわかるでしょ。お父さんお母さんたち子供を見るとわかるでしょ。保育園とかなんかに通ってる人たち子供を見るとわかるでしょ。あれが本性です。ですから謙遜を身につける人に仕える人の歩みは信仰の歩みなんです。謙遜であり続ける、謙遜を学び続ける、それは信仰の営みなんです。ヤコブは謙遜である人は益を受け神の恵みをいただくとの約束が与えられていると私に告げます。神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えるとここで言っています。ですから教会の全員が謙遜を学ばなければならないんです。主の祝福を受けるために謙遜を学ばなければなりません。そして教会は謙遜を身につける訓練の場なんですね。キリストの謙遜を学び続ける場であります。長老たちがこの使命をしっかりと果たせるように祈りましょう。牧師がこの使命を果たせるように祈りましょう。そして互いに謙遜を身につけ、主の教会がしっかりと立て上げられていくように共に労していきたいと思うんです。長老たちに従いなさいっていうのは、長老たちが神の御言葉に従い、その御言葉に基づいて語るゆえに長老たちに従うんです。単に人に従うのではなくて、その人を導き、その人を生かしている御言葉に従うんです。神の御言葉に従う人は目に見える長老たちに従うのです。究極的には聖書に従い、聖書を与えられた神に従うのです。それが主の教会です。お祈りしましょう。天の父様、あなたの御言葉をご一緒に見てきました。神様がこの短い箇所を通して語られていることを皆さんと共に分かち合いました。神様がお一人お一人の心にとどまり、そしてそれぞれのところに神様がメッセージを通して教え続けてくださいますように、教会がイエス様の謙遜を学び、それぞれが謙遜を身につけ、イエス様の歩みに従って歩んでいくことができるように、イエス様が父なる神の御心に従順にお従いになったように、私たちもまた主の御言葉に、そして目に見える形で私たちの前に置かれた長老たちに従っていくことができるように、どうぞ導いてください。それは人を恐れてではなくて、本当に信仰の営みとして神様に従っていく、その信仰の営みとしてしていくことができるように、長老たちは愛と献身を持って教会に仕え、そしてキリストの愛に応えて歩んでいくことができるように、一人一人を励ましてください。この時を感謝します。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。